Radio Cabinet. 直樹のティットビット。この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人求職サイト塾ワーク。中南米に行きたくなったら同行通訳各種手続き代行の融合サービス。子供のためのより良い英語教育のインターナショナルスクールオブイングリッシュ。 T シャツプリントの SE カンパニー。そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で明石局書斎スタジオよりお送りします。はい、ということで始まりました。1ヶ月ぶりの登場ということで、皆さんどうお過ごしだったでしょうか。5月の10日、もうゴールデンウィークもですね終わってしまいました。前回の放送で桜が咲くや咲かないやというお話をしておりましたが、早いものでですねもう5月ゴールデンウィークも終わりまして、皆さんいつも通りの生活に戻られているとは思いますけども、どこか行かれましたでしょうか。この収録はですね4月の18日まだゴールデンウィークを迎える前に収録しておりますので、私はまだゴールデンウィークを味わっておりません。終わった人から言わせればですね、なんて羨ましいやつなんだと言われるかもしれませんけども、皆さんもちゃんとゴールデンウィークを過ごしたんですよと、また働いてくださいよということをちゃんと前に言っておきまして、これからゴールデンウィークを迎えるものの、お話をしたいと思います。5月ですよ、もう5月病という言葉があるようにですね、僕ももうそろそろバイオリズムがどんどん落ち込んでまいりまして、長い連休が欲しい時期になってまいりました。まあだいたいですね3ヶ月ピークでですね、上がったり下がったりを繰り返す僕のバイオリズムがですね一番下に先月ぐらいから、到達いたしまして、非常に気持ちの晴れないままにですね仕事をしておりました。それもですねあと1週間我慢すれば、ゴールデンウィーク、本当にゴールデン待ち遠しいばかりのですね連休が始まるわけですけども、今年はですね非常に飛び飛びの連休ということで休みも取りにくいというお話を聞いておりますが、まあそれはそれで国内旅行やですねまた、ちょっとしたところに出かけてゆっくり過ごすのでいいんじゃないかなと思いますけども、まあですねこの4月5月、非常にコロコロと気温が変わりまして、暑い日があれば非常に寒い日があると、また非常に雨も多くてですねもうきっちり僕も体調を崩してしまいまして、久しぶりにフルコースの風邪の症状を味わいました。喉が痛いのとですね、まあ鼻水は垂れるわですね、気分は悪いわ、熱はなんかもうだらーっと続く感じでですね、非常に長引いてしまいまして、1週間ばかりごほごほと咳を続けながら過ごしてまいりましたけども、それも、やっと取れまして、あとは休みを待つばかりと、今年はどこに行くんだというご予定もございませんけども、まあ今年はですね非常にゆっくり、まあ、これには理由があってまた後でお話しますけども、ゆっくりとですね過ごしていきたいなと思っております。皆さんはですねもう仕事始まっていると思いますので、またこれを聞いてちょっとリラックスタイムを設けていただければなと思います。今回ティットビットご報告と、お知らせ、こちらの方をオープニングで、話しまして、いつも通り後書きのコーナー、響く映画のコーナーをやっていきたいと思います。まずはですねさっき言いました、家でゴロゴロしてるだろうというお話ですけども、現在ですねご報告遅れましたけども、ティットビットのディレクター、産休を取って、このラジオの、作業の方をですねストップしております。その代わりに私がこの2ヶ月ばかし編集作業を行ってですね、まあ敏感な方はなんかおかしいなと思われる方もいるかもしれませんけども、編集が微妙に違う、甘い編集を私がしております。秋口には中の方が出てらっしゃいますけども、今のところ5ヶ月を過ぎまして非常に中の人は順調に育っておられますので、また出てこられ次第ですねご報告をできたらなと思います。お知らせの方、後書きのコーナー、また響く映画のコーナーですね、頭の方で少しあらすじをお話ししてから私の、お話をできればなと、ちょっと改良して、番組を進めていきたいと思いますので、また聞きやすくなると思います。そこら辺はですね皆さんご意見ご指摘の方お便りに入れていただければ反映していきたいなと思いますので、 どしどしと、お便りの方よろしくお願いいたします。ということで、今回は月刊キャムネット5月6月号新しくなりました、本紙版仕立て屋、こちらの方を後書きのコーナーでやっていきたいと思います。ラディオキャムネット月刊キャムネット5月6月号本紙版仕立て屋、主人公である僕は仕立て屋を営む祖父母にしばらく預けられて幼少を過ごします。そんな僕が好きだったのはそこで働く祖父の姿でした。しかしそれに相反し、祖父は僕を厳しく育てようとします。そんな祖父が亡くなったのは僕が中学校の時、思春期を迎え祖父を敬遠していた僕は葬儀の際、祖父の仕事に対するプライドを知ることになります。月日は流れ、僕は服飾の学校に進んでいました。そんな僕が成人を迎えた日、僕は祖父に呼び出され、久しぶりに店じまいした祖父母の家に訪れます。そこで祖父から手渡されたものは、成人式に着ていく祖父が仕立てた背広でした。そこで初めて知る祖父が厳しく僕を育てた理由。その後、学校を卒業した僕は数枚の手紙を出すのでした。はい、ということで聞いていただきました。不慣れで本当に申し訳ないんですけども、ちょっとかいつまんで朗読させていただきました。仕立て屋、今回はですね、仕立て屋を営む祖父母と主人公である僕の、お話を書きました。祖父母がですね、仕立て屋ということで、皆さんもどうですかね、1着や2着オーダーメイドのスーツをお持ちでしょうか。まあ、僕はもう本当にお金のない学生時代を過ごしてですね、今に至っておりますので、既製品のスーツしか持っておりませんし、またそのスーツもですね、そろそろ限界来てるんじゃないかというぐらい破れたり汚れたりしておりますけども、今回このおじいちゃんはですね、非常にプロ意識の強くですね、また評判も高い、仕立て屋として書いております。この時代の人、本当にそういうプライドと、プライドもさることながら、それに引き劣らない技を持っているんでしょうけど、匠と言われるような方が非常に多いので、そういう人をモデルにしてですね、今回書き進めて きましたけども、このお話の一番ネックとなる部分はですね、渡されたスーツが主人公の僕にぴったりと合うというところがポイントとなっております。これは祖父母がですね、そう育てた結果なのか、またそれが偶然なのかというのは、皆さんの読んだ感想の中で思っていただければなと思っておりますけども、本当に可能かどうか知らないです。わからないけども、それだけ計算した上でですね、祖父が育ててまた自分の技を駆使して一着のスーツを作り上げ、コートもこの話では出てきますけども、コートを作り上げたのかななんて思いながら読んでいただければなと思います。僕もですね、おじいちゃん子でありました。僕のおじいちゃんの場合は別に匠というわけでもなくですね、ガラスの製造をやっておりました。僕が物心ついた頃にはもうそれも定年を迎えていてですね、学校の補習をしておりましたけども、非常に優しいおじいちゃんで、僕は、非常に、僕もこのあれですね、祖父母に育てられたというか、よく家が近かったんでよくそこに入り浸ってたというのが正しいんでしょうけども、育てられました。もう亡くなっても何年も経つけども、あの時代の人というのは非常に仕事は熱心にやって、仕事が終わったらもう好き勝手するという人が多かったのか、うちのおじいちゃんは仕事を、何より真面目だったけども帰ったら非常にお酒飲んでるなというイメージが強かったですけども、元は真面目なんでね、すごい優しくていいおじいちゃんだったんじゃないかなと思います。でもあれですね、自分の孫や子供にですね、何か一個残せるような仕事をしたいなという気持ちもありますね。仕立てスーツなんでね、本当にその人のために作り上げるもんなんでね、形として残るしいいんじゃないかなとは思いますけども、こういう今仕事をしておりますが、この小説を書くのは仕事にはないけども、本来の前お話ししたベルトの製造のお話はしましたけどもね、前一回夢のお話をしましたが、そこで抜けてましたけど、時計、腕時計ね、精密時計というかな、ああいうのを作りたいなという 思ってた時期が1年はないかな、半年ぐらいありました。スイスに修行に行って時計を作って、時計職人になりたいなってよくよく考えたらそこまで器用じゃないということも十分分かっているし、またこの太い指でどうやってその時計作んねんということをですね、今となったら思いますけども、まあ、僕としてはですね、まあ、この小説をですねちょっとずつ書いて形に残しとったら、まあ誰かが後の人が読んでくれるだろうと思いながらこれを書き溜めていこうかなと思っておりますけども、今回はそういうですね後の人に残すというお話、またそれを受けてお店を復活させるという、お話を書きました。仕立て屋、皆さんはどうだったでしょうか。次回の後書きのコーナー、月刊キャムネット5月6月号 PDF 版、こちらの方はまた腕時計が出てきてますけども、コートの中の腕時計、別に腕時計を作る云々の話ではございません、の方をやっていきたいと思います。皆さんお読みになって来月お待ちください。ということで一曲聴いていただきましょう。マイルズでノート。 はい、ということで聞いていただきましたマイルズでノートでした。それでは次のコーナー行きたいと思います。響く映画のコーナー、今回は異色サスペンスキューブ、こちらの方をやっていきたいと思います。まずはあらすじ。ある日突然立方体の部屋の集合体に閉じ込められた人々、その部屋には各面に6つハッチがありました。人々はそれを移動しながら出口を探します。しかしその中にはトラップが仕掛けられた部屋も数々とあり、犠牲者は次々と増えていきます。その途中キーパーソンとなる精神障害者の青年カザンが加わります。また数学を専攻する少女レブンが安全な部屋を確認する法則を見つけ、人々は危険をかいくぐりながら出口に向かって進みます。しかし次第に人間の醜さを表していく人々、最後にこの空間から生き残って出たのは、ということで、キューブ、このシリーズなんですけども、これ今回お話ししたのはキューブ1、1997年、まあ、1とは使わない、ただのキューブですけども、これこの次にですねキューブ2、そしてキューブ0とシリーズ化されまして、全3作で完結するお話となっております。監督の方はですね DM のエコンテライター、これ珍しいライターの人が自分の短編を長編映画化してですねデビューしたという、作品ですが、非常にうまく作られた映画になっております。また大概ですねシリーズ化されるとだんだんとですねクオリティが落ちていくというパターンありますけども、この映画、非常に2また0ですねうまく作ってまして、また最初のキューブに最後の0がつながるという、シリーズになっていますので、1であった人が2、3と関連を持って出てくると、そして最後に一つの答えを出して完結するというパターンになっています。非常にですね、薄暗い映画と言ってしまったらあれですけど、まあ暗い空間の中で、恐怖に怯える人々が出口を探してさまよう、その中で、表す人間の、悪いところですね、悪いところをさらけ出していくという、また本能に従うという、まあ、それも一つの悪いところなんでしょうけども、人を殺すとかですね、またわざと罠の方に持っていくという策略、そういうところを描いた映画になっております。まあ基本的にあまり目立った俳優さんが出るという映画ではないですけども、非常に映像の作り方であったり特殊効果の出し方であったり見せ方がうまい映画になってるんじゃないかなと思います。まあ異色サスペンス、まあ異色像とかね、ああいう系のシリーズに近いんじゃないかなと思いますけども、この映画非常に評価高くてですね、他の監督が違うキューブシリーズというのを作っておりますけども、まあこの本当のキューブというのはキューブ、キューブ2、キューブ0、これが本来のキューブですので、借りられる方は、そこら辺間違いないように借りてみていただいたなと思います。今回はですねキューブ、こちらの方をご紹介いたしました。Radio Cabinet ということで、そろそろエンディングの時間になりました。今回リニューアルしてお届けしました一発目、皆さんどうだったでしょうか、聞きやすかったでしょうか、そこら辺のところですね、またご意見ご感想をお送りいただければなと思います。そちらの方反映してどんどんいい番組になればと思いますので、どしどしお便りの方お寄せください。来月6月ですね、もう6月になったら先ほど言いましたディレクターの方も、性別がわかるんじゃないかと言っておりましたので、そろそろ私も、名前の方を決めにはならんなと思いながら、まあ男の子でもですね女の子でもですね、まあ、何でも健康に生まれればなと思いますけども、何よりも一生つく名前でございますので、まあ、じっくり考えていきたいなと思います。それでは次回月刊キャムネット5月6月号 PDF 版コートの中の腕時計、こちらの方後書きでやりますので皆さん読んでお待ちくださいということで、今月は、ご報告とちょっとしたリニューアルいたしました。皆様、また1ヶ月、良い1ヶ月を過ごされますように、私はゴールデンウィークを楽しまさせていただきますということで、さよなら。この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人求職サイト塾ワーク、中南米に行きたくなったら同行通訳各種手続き代行の融合サービス、子供のためのより良い英語教育の インターナショナルスクールオブイングリッシュ、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で明石局書斎スタジオよりお送りしました。Radio Cabinet。
You know, baby, you've got too many choices.